산다 시티 인포메이션
산다 렉시 통신 三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報もお伝えいただきます。三田市の歴史のこぼれ話、そしてサービスなどもご紹介いただきますので、三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。三田市文化スポーツ課から今日は山崎さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。三田市文化スポーツ課の山崎です。今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそ今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今年のこの三田歴史通信なんですが、今日はどんなお話なのか、もうワクワクしながらスタジオにお入りいただいたら、ちょうど今お正月バージョンでちょっと飾り付けをしておりまして、小さなタコとか、それからしめ縄をあちこちに飾って、はい、しめ飾りというんでしょうかね。
そうですね、しめ飾り、
はい、
はい、お正月リースとか。
そうですね、これは本来そんなにいくつも嬉しそうに飾るものではないんでしょうか。
大飾りと小飾りとありましてね、大飾りは玄関、は
い、玄関に一つ、
はい、であと小飾りさんはですね、小飾りさんとさん付けで呼びましたけど、
すごい、そうなんですね、
それぞれね、神様が家にはいらっしゃいますね、はい、井戸の神様、かまどの神様、
そうかそうか、
お風呂の神様と、
はい、
で農家でしたらね、大事にお米を精米するときに大事な精米機であるとかね、
はい、
昔は薄にしていたりとかね、
はい、
はい、もみ、はい、していたんですけど、もみすり機とか、はい、トラクターにつけての方もいらっしゃいますね、
はい、
それからトイレの神様とかね、それから大事な井戸の神様、それぞれ、はい、
そうなると、
はい、で我が家でも20ぐらい小飾り、はい、こしらえますんで、全然たくさんあっても、
いくつもあっても、大丈夫なんですね、はい、そうです。じゃあ逆に私たちだったらやっぱり大切なマイクだったり、
ね、
機材にこそ、
はい、
まずは
放送機材の神様に、はい、
つけた方がいいかもしれませんね。
アンテナとかですね。
本当ですね。ちょっと山の方まで行かなきゃいけませんけれども、なるほど。大飾りと小飾りということで、はい、でこのお飾りは7日までだったりとか、いろいろありますけども、
そうですね、地域にはにもよりますけども、はい、大体三田の場合はね、14日か15日がトントの日なんですけど、そこで、お正月一区切りつけるということで、それまでは、お飾りをね、つけてい
らっしゃるところが、
はい、多くいらっしゃいます。はい、
でそれをじゃあこうトントの日で焼くというか、そちらに持っていくと、
はい、
そうなんですね。なかなか地方によってもね、日にちが違ってたりで、どうしたらいいのかななんて思いもしてたんですけど、これも山崎さんにお伺いしたら、
はい、
すぐに分かるだろうと思ってお待ちしておりました。今日は本当に風の強い日、雪はいかがですか。
雪は朝からね、午前中はもうこう、本当にふぶいて、このまま積もるとどうなること
を、ドキドキしてましたけど、
というような形ですけど、午後になるとお日様がニコニコ、
はい、
ただちょっと風が
かなり強いですね、
はい、強いですけれども、
台風並みの、ね、風の勢いで、
そうですね、
ちょっと車の扉などお家の扉も気をつけられた方がいいですね。
そうですね、本当に狭いところでドアが急に開いちゃったりとか、閉じちゃったりして、
そうですね、
はい、
お怪我をなさらないようにというね、そんなお天気の今日は1月7日ということですが、今日のお話は、
はい、
この7日にふさわしいなんか話題のような気がするんですが、
そうですね、はい、今日ご用意しました、話題はですね、今日1月7日はですね、昔は7日正月と言いまして、先ほどね、お正月の一区切り の一つなんですけども、
はい、
昔からこうお正月7日で一区切り、それから15日が一区切り、それからあと三田ではね、20日が一つ全部のおしまいの日であったと、 も言われております。
あ、そうなんですか。
はいはい、その中から今日はこの 7日にちなみましてね、7日正月についてご紹介させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日お正月にちなんでの三田市のお正月の伝統行事七日正月お話をいただけるということなんですが、まあ、今日は七日ですので七草がゆうですよね。
そうですね、はい、
三田ではどんな言われがありますか。
はい、七日正月ですね、はい、もう七草がゆをいただくところというか、いただく日ということでですね、はい、三田でも知られておりましてね、まあ、七草といいますと一般的にはですね、セリ、ナズナ、五行、それからお行とも言いますけどね、で箱べら、仏の座、鈴な、鈴代の七草を言います。
はい、はい、これよく覚えた覚えがありますね。こう言ってセリナズナ五行箱べら仏の座鈴な鈴代春の七草とかなんかそこまでこう、はい、一塊で古文の先生が一生懸命
そうですね、古文に出ますね、
出ますよね。はい、でこれどのような言われがあるのか、ぜひ改めてお伺いしたいと思います。
はいはい、この七草がゆの言われですけれども、この、お正月の7日にですね、はい、草がゆをいただくことで、邪気を払うことができるという、はいはい、春の七草のね、おかゆをいただくことで邪気を払うことができるという、古代にですね、中国から伝わった、風習と言われております。
中国からの言われですか。
三田でもですね、寿命、このおかゆをいただくと寿命が延びると、言われていました。
そうなんですね。
はい。でこのためですね、この、邪気を払うということにちなみましてね、はい、三田の菓子田ではですね、ナズナのゆで汁をですね、手の先につけると、表祖といいましてね、爪の周辺が化膿したりして、はい、痛くなることがありますけど、はいはい、それにならないといってね、手の先につけて、つけて寝ると良いということで、そういうお話も伝わっております。
あ、そうなんですね、はい、そういろいろ言われがやっぱありますね、はい、じゃあこの七草どのように準備をされていたんでしょうか。
はい、今ではですね、スーパーマーケットとか、はい、量販店で6日までとか、今日もまだ売ってますかね、
かもしれませんね、
七草がゆのセットがですね、
ありますね、
販売されておりますけど、かつてはですね、事前に用意をしておりました、はい、でそれもですね、6日の日じゃなくてね、5日の日に用意をすると言われていたようです。
そうですか、なぜ前の日ではないんでしょうか。
どうもね、この言われについていろいろ調べていきますと、はい、高平地区ではですね、前の日に、6日に雨が降ったら予備ができないじゃないかということでですね、
はい、
とか、はい、で三田の小野地区ではですね、6日に取ると毒が入ると言いましてね、6日には予備をしない、前の日に急いで用意をしないということなんでしょうね。
いさめられた言葉なのかも
しれないですね。はい、おそらく、もっと余裕を持って用意をしましょうというような、
準備しておきましょうと、
年始からですね、そういうことなのかもしれないなと思いますが、そういう言われがございます。
そうですか、はい、この七草用意ができない場合などあったんでしょうかね。
そうですね、まだまだ春の七草といいますけども、寒い時期ですので、
ね、そうですよね、
はい、七草がね揃わない場合も、あったようです。でその場合はですね、水菜とかですね、この時期の葉物野菜ですね、それを入れて七草がゆとする場合もあったようです。
で
またナズナだけをね入れる場合も多かったといいます。
はい、そうですか、
はい、それから三田独特のお正月飾りで昨年の、ね、お正月にご紹介させていただきました、宝来さんですね。宝来さんは、はい、ベースにお米を盛るんですけど、
そうそうそう、おっしゃってましたね、
はい、そのお米を、はい、でおかゆを炊くということもあったようです。はい、それからとろみを出すために、お餅をねこの日のために、切りまして刻みまして、入れるという家もあったようです。
かなり小さく切るんですか、お餅は。
短冊型ぐらいで、はい、 はい、本当に短冊ですね、手のひらぐらいの形に刻みまして、それで入れまして、はい、炊く間に
トロ溶けてきてトロトロのとろみができると、はいはい、ああそうですか、はい、この七草粥を作る時のなんか決まり事とか作法とか何かあったんでしょうか、
はい、唱え事があったようです
ね。唱え事、
はい、はい、例えばですね、愛知区の相本や並田ではですね、はい、唐の鳥、日本の鳥、渡らぬ先に祝いましょうとかですね、はい、同じく岩倉ではですね、七草なずな他国の鳥が日本の国へ渡らぬ先にと唱えていたようです、うん、それから、まあ、広野地区の沢谷ではですね、七草なずな七草なずな七草なずなと3回唱えるというそういう唱え事があったようです。
作る時にですよね、はいはい、この他国の鳥は渡り鳥ってことなんでしょうかね。どのような言われがあるんでしょうね。は
い、まあ、唐の鳥という、相本と涙のね、お話もありましたけども、どうも凍土、唐の土と書きましてね、凍土と言いましてね、はい、今の中国だというところもございます。
はい、
で、広野地区の福島ではですね、凍土の鳥が日本の国へ渡らぬ先に、なずなななくさ、こうつこつ、こうつこつ、と言いまして、三段地区の騎士では、凍土の鳥が日本の国に渡らぬ先になずなななくさこちこちこちこちこちと、はい、で愛知区の大川瀬では、
はい、
凍土の鳥が日本の土地に渡らぬ先になずなななくさとってんとんと唱えていたと言います。
なんかこう、はい、面白い言葉遣いの、
はい、
なんか工程はあるんですか。
あるようですね。ちょっと私もね、もう平凡に、言っておりますけど、どうもそれに合わせて動作がついていたようなんですね。
動作ですか、
はい、
どのような唱え事その他にもあるんですか。ちょっと興味出てきます
けど、はい、高平地区の羽塚ではですね、
ま
あ、もう国はどこでもどこかわからないということでね、なずなななくさトントの鳥と、はい、糖度がもうトントになってきますね、
はいはい、
日本の鳥と橋より向こうに渡らぬうちにトントントンと、はい、はい、本庄地区の下須磨田ではですね、なずなやてきてきてきてきというお調子が入るんですが、
はい、
今度は方法の鳥が橋渡らぬ先に、なずなやてきてきてきと唱えて、はい、
なんかこういう
表紙が入ってくるんですけど、
そうですね、
はい、
鳥っていうのもあります。それが、まあ、日本に来るまでにとか、はい、橋を渡らぬ先にとか、はい、いろいろあります。その言った後にいろいろとこちこちとかとってんとんとか、はい、なんかそういう表紙ついた言葉があります。これはどんな意味があるんでしょうか。
はい、これはね、皆さん伺いますとね、言葉だけで聞いてると何だろうなと思うんですけど、はい、実は動作がついておりましてね、
はい、
これはね、こちこち、こちこちとか、とってんとんはね、七草を刻む、はい、擬音になってるんで、はい。
はい、はい、はい。
で、どうもこの七草を刻むときにですね、包丁をトントン鳴らして準備して、まな板をね、まず殻でトントンと包丁で、
トントンと、
はい、それから地域によりますが、なずなをね、包丁の背でトントンと一旦潰してから刻むというようなところもありましてね、はい、で、この唱え事を言いながら、このとってんとんとかこちこちのところは、わざと大きな音が鳴るように包丁をまな板に、
はい、
当てると。
じゃあ言葉ではとってんとんとは言わないで、音の方だってことですか。それも言いながら、
はい、するみ
なかなか、
はい、特にこの、はい、音を立てることにどうも意味があったようですね、
はい、そうですか。なかなか楽しい朝の風景がなんかこう目に浮かびますね、は
い、そういうね、唱えながらね、また音を立てながら七草を作っていたと、はい、でこれがね、もう 昔のこと、この獅子、
はい、
で調べましたのもね、
はい、
もう10年ぐらい前になりますんで、
はい、
もう今はやってないのかなと思ってね、ちょっと職場で周りのね、
はい、同
世代とかちょっと若い、はい、職に聞きますとね、
ええ、
そういえば7日の朝はね、お母さんがなずな七草とってんとんって、唱えながら七草がゆ、はい、やってたやってたとかって、
あらあらあら、
はい、いう方もね、まだまだ多くいらっしゃいましてね、いろいろ暮らしの形はね変わってますけど、
はい、
今もつながってるんだなと、
ね、
はい、そういう伝統行事の一つなんだなということが分かってまいりました。
そうですね、はい、面白いですね。山崎さんのお宅ではいかがでしたか。
我が家はね、はい、黙ってて黙って、それと、はい、七草が揃わないので、ちょっと、まあ、涼しろの大根、
はい、
大根を散らした
はいはい、
はい、おかゆに
我が家でもそうでした。はい、なかなかね、七草を、はい、まあ、今でこそさっきおっしゃったように、はい、こうパックに入って、はい、手軽に手に入りますけども、なかなか手に入らないですからね。
そうですね、こう自然の中で、ね、暮らしてると、なかなかこの1月に七草全部揃えるっていうのは、
ね、
はい、難しいことだったと思います、
ね、だから先ほど出てきた古文の、ね、時間に鈴な鈴しろというのはね、はい、お大根とかぶらだよって言われて、はい、あ、それなら揃いますねなんて話をした覚えもありますけど、はい、他 の, なかなか、
ね、ね、
お野菜といいますか草は、ね、揃わない。
今の時期本当にお大根かぶらだ、
はい。
はい、
ああ、そうですか。
ですから三田の場合もね、お大根のおかゆとかって、お大根の葉っぱのおかゆと、
はい、とても消化にも良さそうですけども。ありがとうございます、
は
い、
まあ、そういう形ですが、まあ、本当に暮らしの形は変わっていても、何らかの形で残ってきているんだなというので、時代につながっていく伝統行事の一つではないかなと思っております。
そしたら、はい、ぜひ次回にはこの音唱えてらっしゃる、こう、はい、
あ、そうですね、
おばあちゃまのこう歌などが、ね、うまくこうね、
はい、
つないでいっていただけるように、どなたかこう練習をしてくださるとか。
そうです ね,
ね、
ちょっと実演みたいな、
ね、本当になんか、うん、はい、伺ってみたいなという気持ちになりました。ありがとうございました。今日の7日七草がゆにまつわる本当にぴったりの話題をご紹介いただきましたが、その他にも文化財のお知らせなどね、いつもいただいてます。
はい、三田市ではですね、市の所蔵品や、
はい、
久喜家、久喜市ゆかりの三田藩主のですね、
はい、
久喜市ゆかりの方たちからですね、資料をお借りしまして、企画展久喜水軍の活躍と輝きという展示をですね、はい、現在、三田市立図書館特別展示室で実施しております。
はい、
はい、会期は1月24日日曜日までとなっております。はい、
どんなものがあるんですか。
はい、お殿様のお家からですね、お借りしております、久喜義高公森高公のですね、
はい、
甲冑
を、はい、お好きな方たくさんいらっしゃいますね。
は
い、
三田市にお住まいの、ご家老のお家の久喜家、久喜勘左衛門家からもですね、甲冑をお借りしまして、
はい、
はい、展示としてはね、初公開ではない
か。そうなんですか。はい、ちょうどこの間の NHK の大河でも久喜水軍という言葉が出てきましたね。
石山本願寺攻めに、
はい、
海から
信長公からのね、
育てていた久喜水軍とかって、そうそうそう、とうとう久喜水軍が登場 しましたけれども、今後どう活躍されるのか楽しみなんですが、その水軍、久喜水軍にちなむ、はい、展示をさせていただいております。
甲冑はなんかちょっと特徴ある形なんですか。
あ、そうですね、それぞれですね、吉高校、森高校、それから久喜勘左衛門家に伝わりました甲冑、鎧兜といいますとね、前立てといいまして、
はい、
前にま、V 字型の桑形みたいな飾りがつくんですけれども、
はいはい、そうですね、
不思議なことにこの3つともですね、脇立てといいましてね、兜の側面に、
はい、
角がつくという、
耳の上あたりのところに、
はいはい、
角 お、
はい、有名なのは水牛の角がね、はい、ついてる甲冑とかありますけども、
本物の水牛の角が、
だと思うんですけども、はい、実はね、よくよく見るとね、木の彫り物になってます、で、吉高公森高公は水牛じゃなくてね、
はい、
角は角なんですけど、今まではなかなかね、茎のお殿様から甲冑の公開がされておりませんでしたので、皆さんきっと鬼のような角、
ね、
水牛の角がついてるんだと想像してたんですけども、はい、数の鳴りといいましてね、鹿の角がついております、
はい、鹿、
はい、吉高公はね、ヘラジカのような形の角、
ヘラジカというのは、
ね、大きなね、手のひらみたいな角がね、
はい、
脇立てでついてます、
枝がいっぱいあるような角、はい、おお、すごい、
これは何の角かなと見ましたらね、
はい、
やっぱりね、頭に兜かぶりますんで、重たいと、
ね、
何かに乗った時に動きが取れない、はい、なくなりますんで、よくよく見るとね、和紙を漆で固めた張り子になっておりまして、すごく軽い、はい、軽量化を図ってます。でもパッと見るとすごい兜で、はい、登場され、
そうですか、はい、見応えありますね、
はい、
初公開、
はい、で、はい、で 森高公も風の鳴りで、それはね、パッと見ると本当の鹿の角のように見えるんですけど、よく見ると実は霧の木を鹿の角のように彫刻さしておられ、そういうもの、で、関西門家は水牛ですね、
はい、
牛の角なんですけども、それもやはり、はい、霧の木になっておりまして、
ぜひ皆さん、図書館の一番奥にあるお部屋で、はい、なかなか皆さんね、お出かけにならないかもしれませんが、初公開ですので、
はい、
今お話を伺っただけでもちょっと見てみたいです、
はい、この機会に、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、会期が24日ですかね、今月の日曜日まででしたね、
はい、日曜日まででございます、
はい、ありがとうございます、はいはい、その他はいかがでしょうか。
その他ですね、ふるさと学習館では、
はい、
久喜家がですね、三田に来る発端となりました久喜家のお家騒動につきましてですね、はい、久喜家お家騒動と題しまして、イラストパネル展示を行っております。久喜久高公がですね、三田に来られた時の発端となった、それまでは海の水軍、久喜水軍だったのが、はい、もう丘に上がった河童というんでしょうかね、
なってしまう、
もうお家騒動で兄弟がで別れることになるんですけど、
いわゆる跡目争いですか、
はい、三田と、
はい、
それぞれもう兄弟で争った三田が3万6千石で、もともと5万6千石ともあったんですが、はい、3万6千石が三田、それからあとの2万石が、京都の綾部という形で、久喜家が分かれていく、発端になったお家騒動なんですけれども、その、パネル展示を、
はい、
しております、
はい、これもなかなか興味深いですので、ぜひね、皆さん、ふるさと学習館などの連絡先とか、ちょっと教えていただけたら嬉しいです、
は
い、
これら2つの展示につきましてはですね、
はい、
詳しくは三田ふるさと学習館、電話 079-563-5587、三田ふるさと学習館、079-563-5587までよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日は三田の、七日正月とそれから七草貝について詳しくお話を伺いました、お越しいただいたのは三田市文化スポーツ課の山崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は2月4日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。